復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年8月20日放送、羊の皮で作られた日蘭条約書のお話です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。図書の想定をするのにですね、よくこの羊の皮を用いたものがございます。もちろんこれは古い西洋の本ですね。長崎にございますこの日蘭条約書、これは安政2年幕末ですね、日本とオランダの条約書で、これによって出島のオランダ人が自由にこの市中散歩ができるようになる、そういうことが第一条に書いてある条約書で、これは羊の皮です。羊の一枚側に書いた条約書でございます。羊というものは我が国にはこの千何百年の昔百済から入ってきたことがあって、その毛で着物を作ったと申しますが、その後中国そしてオランダから毛織物は入ってまいります。江戸時代は出島を通じて日本に入るわけですね。オランダからはもう毎年たくさんの毛織物が入ってまいります。で、長崎奉行の成瀬稲葉の神という人は、なんとか日本でも毛織物は作れないかと考えて、文化2年に数頭の羊と羊飼い数人をこの中国から入れることにいたしました。そして当時の浦上村で飼っておりましたが、これは間もなく死んでしまうんですね。で、その後幕府は医者の渋江長白という人の考えを採用して、羊を数十頭中国から取り寄せて江戸の薬草園で飼育いたしました。これは大成功いたしまして、数百頭に増えて将軍用の羅舎などを織るようになったということでございます。先ほど申しましたこの羊の皮の条約書は、これは長崎図書館にあるものでございますが、重要美術品に指定されております。しかしこのインクの色が年々次第に褪せていくのが気にかかることでございます。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博司先生によりますと、長崎で調印された条約書の原書は現在国の重要文化財に指定されています。縦66センチ横46センチの羊皮紙、動物の皮を加工して筆者の材料にしたものですが、この羊皮紙に書かれているようです。またこの条約によって在日オランダ人の拘束は解除されて、出島には自由に往来できるようになったそうです。さて来週は夫婦川町の突破水のお話です。来週もどうぞお楽しみに。